皆さん、桜はご覧になりましたか？きっと、
白地の
ファミコン名人への道、かっこ笑い 6-2、イエーイ！パーソナリティのファミコンキッドです。そして、
ファミコン男子の商人白地でございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、まあ、4月もね、半ばになってきて桜の季節もありましたけども、
はいはい。
まあ、やっぱこの時期にね、だけ咲くっていう、
はいはいはい。
本当に不思議な、不思議な、その、木というか花だなと思いますけどね、桜って。
まあそうですね。でもなんか、お花見行った時になんか、例年より遅くて、なんか、咲いてなくて、桜はないけど、とりあえず桜だけの、みたいな。
まあね。
そうなんです。恒例でやるんですよ。新しい新進打ちと、あと二つ目さんとで、春は花見をして、これから、工業頑張ろうねっていう花見があるんですけど、例年に比べて、花がない。けど、例年に比べてめっちゃ晴れてたんです。
なるほど。
例年いつもなんか、クソ寒いとか、クソ天気悪いとか、風が強すぎて、外にいられないみたいなのがあったのに、今回は花はまだ、ちょっと早すぎたんだけれども、天気はめちゃくちゃいいっていう。
なるほど、なるほど。
そう。なので、まだね、花はなくても、美味しい酒があれば食べるんだなっていうのが。
まあね、まあ実際花見って言っても、花を見る瞬間は多分、花見中の 10% にいかないと思うので。
ね、実際はね、うまいものをね、
そうだね、
みんなでキャッキャッっていうのがあるので、まあまあ。ね、花はなくとも花見は楽しいぞっていう。
そうですね。
分かったという。
はい。はい、なので、まあ、この季節、ただ花冷えとかね、いうこともあるように、急に寒くなったりもする時もありますので、
はいはい。
引き続き、元気に過ごしていただければと思います。
うん。
では、6-2、行ってみましょうか。
馬は、かっこいいぞ。
本編、仮、イェーイ。馬です、
ね。馬。うん。いや、実はですね、今回の三代目商人白地襲名にかけて、今、いろんな競馬場、地方競馬とかで、個人協賛の冠レース、
はいはいはい、
募集していて、何かのそのお祝いとか、そういったので、レースに、名前がこう、付けられると。
はいはい、
例えば、誰々ちゃんお誕生日おめでとう記念レースとか、結婚おめでとうレースとか、そういった記念に、そのレース名かけて、そういったお祝いの形ができるというのがあって、で、今回私のこの襲名にかけて、名古屋競馬場で、三代目商人白地襲名記念レースが、開催されまして、3月29日なんですけども、
い
やこれがやっぱりすごくて、アナウンサーさんもちゃんとコメントしてくれるし、有名なのはちょっと高知競馬が一時期そのオタク向けのいろんな個人協賛レースをやって、
はいはいはい、
初音ミクなんとか記念とか、そういったレースで、で、そうするとアナウンサーさんがすごいそれについて調べてくれて、
うん、
オリジナルのそのナレーションというか実況をつけてくれるっていう、初音ミクというのは、こういうキャラで、今大変にこういう人気で、誰々さんも好きなんでしょうね、みたいなことを言ってくれるみたいなのが、何十年か前から、ニコ動とかですごい、有名だったんですよね、高知競馬とかで。
うん、
でそこから、なんか他の地方競馬とかもいろいろこの個人協賛の募集するようになって、今回、私の場合はこの名古屋競馬で企画してもらって、三代目商人白地襲名記念。
はい、
で、やっぱりやってくれてると、現地に行くと、優勝馬と、記念撮影と、優勝馬に乗ってた騎士さんと、記念撮影とか、あと、記念色紙とか、もらったりとか、あとは、馬にかける、なんて言うんでしたっけ、レースの、何番って書いてあって、名前が載ってるやつ。
は
い
は
いはい、
ね、うん、
やつで、この、例えば、私の今回の場合だと、三代目商人白地襲名記念って、ちゃんと印刷された、うんうん、馬にかける、その、蔵のところにかける、
うんうん、
タレみたいな、旗みたいな、あれを、作ってくれる。
なるほど、なるほど。
それを持って、優勝馬と一緒に写真が撮れる、うん。これはいかねばと。
なるほどね。
名古屋なんてね、もうすぐですから。やっていけるかなっていうので。まあうん、行ってきまして。で、もうこれが面白いのが、もうみんな、予想とか、うんうん、あと、こういった今こういう状態ですよとか、何歳何キロみたいなのとかなんて、うん、もう画面いっぱいに三代目商人白地っていう名前がいっぱい込
まれて。なるほどね。
あと大きい、レース場の一番大きいモニターにも、ドドンと、三代目商人白地記念って書いてあって、うん、で、予想屋さんとか、あと競馬新聞とかも、その時のレース名が全部載ってるので、
うん、
ドンとこう三代目、この第一レースは三代目勝利白地って書いてあって。で、馬券の発見してもらうと、券にもちゃんと三代目勝利白地って書いてあって。だから、あの時の第一レースは、券はみんな私の名前を持ってる状態で、レースを見ると。で、アナウンサーさんたちが実況をしてくれると、今回。で、今回襲名することになって、誠におめでとうございますみたいなことが、もう競馬場全体にこう流れるっていうね。
なるほどね。
これはとてもいいのではっていう。これと、もう一つが、受験に合格した、
うん、
家族が、いるからっていうので、
うん、
なんだっけな、ゆうちゃん、留年回避おめでとうレースだったかな。
すごいや
ん。そうなんです。第2レースが、ゆっちゃん志望校合格おめでとうレース。これもまたね、ほのぼのしたこのアナウンスが入って。で、別な地方競馬のやつの実況もたまに入ったんですけど、それが、うん、留年回避おめでとう記念だったんですよ。
なるほど。
もう、みんな、面白いですね。この、なんかほっこりするんですよ、やっぱり。
うん、
うんあとは、やっぱり自分の名前がいっぱいこう呼ばれるっていうのが、
はいはいはい。
めちゃめちゃ楽しいのと、あと、おばさんの最初の、こう、ぐるぐるぐるぐるこう回って、
うん、
パドックで回ってるところとかをこう見てると、うん、私のためにこの子たちが走ってくれるっていう、なんか親心じゃないですけど、みんな頑張ってっていう気持ちにこう、大変になりまして、
うん、
はい。で、お客様とかも、楽しみにしてくれて、みんな予想とか私の子に送ってくれたので、
うんうん、
それで、券を買いまして、
うんうん、
で、やったらば、ちょっとだけ当たったので、
なるほど。
はい。まあ、人気すぎたんで、そんなに上がり率がなかったので、ちょっと得したぐらいの、あれですけど、うん、でもやっぱりその、優勝したね、1位だったコープスリバイバーちゃんが、やっぱね、真っ黒くて、すごい美人の、馬なんですよ。
うん。
はい。で、美人さんだなと思ってたら、もうすごい駆け抜けで、もうめちゃくちゃいいなと思ってたらば、うん、一緒に写真撮りましょうっていうので、コーブスドライバーちゃんと、あと三代目商人白地記念って書いた馬の
、うん、
あれを持って、で、キスの、岡部さんと、こう一緒にこう。パッて撮って、いやーよかったですねって言ったら、その岸の岡部さんが、いや、この勝利白地襲名記念、これ何なんすかって、聞かれて、話かのって言って、
うん、
あ、わかった、NHK とかで朝とか夜とかにやってるって、それですって言って、
うん、
今度出るんで見てくださいって言って、じゃあ調べときますとか言ってね。
うん、
だからみんな多分この、うん、これは何のことなんだろうと思いながらみんな化け事だったんだろうなっていう。
なるほどね。
はい。でも、めちゃくちゃ面白かったですね。その会話とか、うん、外優勝馬のこと、写真撮ったりとか、もう全然、競馬とかは、映像とかニュースとかでね、見たりとか、うん、あとはそれぞれの有名な馬の歴史とかを調べるのは好きだったんですけど、うん、実際この馬券を買ってっていうのはあんまりやったことなかったんで、
うん
いやあ、もう、どの馬も素敵でね。なんかもう、と思って、まあでも自分のレースが終わったからいいや、もう、じゃあ帰ろうかなと思ったんですけど、うんうん、やっぱりね、名前とかを見ちゃって気になったりすると、これ買った方がいいんじゃねえかと思って、結構、お昼に行って、
うん、
5時ぐらいまで、いましたね。
ほほほ
で、そうなんですよ。で、第4レースぐらいまで、買って、
うん、
で、単勝で当てて。
お
はい。でも、人気すぎて、
うん、
ちょっとしか、儲けられなかったので、うんうん、まあ、ちょっと有名な名古屋競馬場の、土手味噌に、おでんを、うん、土手味噌おでんを食べて、帰るっていう。はい。ね、ダイオナイスのね、この12番の、ボイテクさんがね、なんか、こう、パッと見たときに、この子だって思って、単勝で買ったんですけど、うんうん、まあ、見事な、駆け抜けで。
なるほど、なるほど。
やっぱり、この第一印象で決めて絶対この子が勝つって言って、うんうんうん、買って、ダメになっている、周りの人たちをいっぱい見てるんで、これはいけないと思ったんですけど、今回はめちゃくちゃ当たってたんで、
うんうん、
でもこれ過信しちゃいけねえんだろうなって思って。
うんう
んうん、で、私はその勘タイプなんですけど、
うんうん、
ただやっぱり周りの人たちは、この競馬新聞とかを買って、
あ、はいはいはい、
この予想のところとかを見て、
うん、
で、周りの人たちが多分こうだと思うみたいな話をしてるんですよね、
うん。
で、それを聞いて、あ、俺もそうしようみたいな感じでみんな買い直したりとか、
うん、
いろいろしていて。で、また、この競馬新聞っていうのは初めてやっぱり私は見るんですけど、
うん、
この予想のところとか、多分こうなるみたいなのとかが書いてあるんです。
うん、
本当に予想のやつで。
はいはいはい、
で、この子は、動き上々とか、
うんうん、
時計次第半信半疑とか、このチャンス、
うん、
気象が課題とか、なんかおみくじの単票みたいなことが書いてあるんですよね。
はいはいはい、
変化なくとか、
うん、
書いてあって。で、これを見て、周りのおじさんたちがあだこうだ言ってるんですよね。
うん、
で、そこから私みたいな素人は予想をすると。だから予言者次第なんですよ。
うん
ね、
うん、
本当に。なので、面白いなと。本当になんか、おじさんの愚痴みたいなのが役に立ったレースもあったし。
うん、
あとは本当に私の直感が当たったやつもあったし、っていうのはあるんですけど、
うん、
ただ予想してる人たちの話めちゃくちゃ面白かったですね。
なるほど、なるほど。
その通りになってる人とかめちゃくちゃすごいなと思って、
うん、
多分、これだよ、みたいな。すごい。何の能力なんだ、それはっていう。
うん、
いや統計とか出してる人もいるんでしょうけど、統計っていうか、今までのね、
そうね、
感じでね、うん、っていうのはあるんですけど、
うんうん、
それでもやっぱり、なんか、全然何も考えてなさそうな人が、
うん、
こうだよって言ってるのも面白い。いっぱい予言者がいるみたいな。
うん、
はい。なので、その当てになる予言者とかって、そのゲームとかにいたかなっていうのを。
ああ、なるほどね。
はい、うん。
その予言とか占いとかね。
もう最初のゲームの旅立ちとかでね、その予言者とかが出てきてて、うんうん、ドラクエイレブンなんて、
はいはいはい、
特にそうでしたけど、うん、なんだこの予言者はみたいなのがいてね、当てなのかこいつはみたいなので、うん、最後にわかるってとかね、
そうだね。
あれがわかるっていうの、うん、だけど。
今回いろんなゲームのね、予言者や占い師など取り上げていきたいと思いますが、まずはこれはですね、以前も話題にしたんですけども、ドラクエ1、最初のドラクエ1の説明書にだけ出てくる、予言者ムツヘタという、これが、まあ、知ってる方はご存知だと思うんですけど、もう知らない人はゲームには一切出てこないので、わからないんですが、
うん、
ドラクエ1のファミコン版の説明書の物語のとこに書いてあるんですけど、
うん、
まあ、ちょっと引用しますと、
うん、
偉大なる予言者ムツヘタは言いましたと、
うん。
やがてこの地のどこかに伝説の勇者ロトの血を引く者が現れる。その者が竜王を滅ぼすであろうと。そう、伝説の勇者ロトの血を引く者、それがあなたですっていう、その物語のところがあるんですけど、ここにしかこのムツヘタって出てこないんですね。ゲーム中にはもしかしたら出てきてるのかもしれないけど、わしがムツヘタじゃみたいなのいないので、これがこのドラクエに出てきた一番最初の予言者であり、一番謎の人ですね、ドラクエで言うと。で、ファイナルファンタジーで言うと、3かな、
はいはい、
?3 のオープニングで、
うん、
そのグルガン族の男は静かに語ったっていうところから始まるのね。その、
はいはいはい、
グルガン族の男っていう、この大地震でさえも単なる予兆に過ぎぬと、みたいなことを、まあ、オープニングで出てくるんだけど、この予言から、 FF3 が始まるんだけど、途中でそのグルガン族の人たちがいる洞窟に行って、そのグルガン族の人に会うっていうシーンもありますね。うん。FF1 にも、12人の預言者っていうのがいて、その人たち、クレセントの町かな？に行って、そこでね、その預言者たちに話を、聞くっていうシーンがありますね。実際、FF1 ではね、その人たちぐらいしか、話の、なんていうの？世界観に関わることを言ってくれる人いないので、なので何かあったら、クレセントレイクの街に行って、この預言者たち、ルカーン、そう、ルカーンか。ルカーンっていう預言者なんですけど、この人たちに、この人を筆頭にいる、円状にこう集まってる預言者たちに話を聞いていく必要があるという感じなのでね、FF も、まあ最初の頃は結構預言者は出てましたね。FF14 とかどうです？その預言者的な人います？
預言者。
まあ予言とかでもいいんですけど、言い伝えとかね。
そうですね。なんか歴史の後に、歴史書みたいになって、で、その未来にまで届いてるんだけど、その別な次元の、こっちの世界に、とか、ちょっと未来のタイムディープというか、あれが関わってくるので、なんかそれが結局その予言の書みたいになってるみたいな形の話がいろいろ
なるほ
あ
ど
るん
ね。
ですよ。何個かの時点で。闇の戦士とは、とかいうのがあったりとかして、その闇の戦士が、実は、みたいな、なんかそういう、わーっていう、ギャーっていうのが、まあ仕組み的にはそういった風な本の書籍が、すごいキーになってる部分もあるんですけど、予言っていう感じではないんですよ
なる
ね。
ほどね。
なんか、そうそうなんですよ。古代から実は、伝わってて、みたいな。なんか、ク
FF4
ロ
で
ノ
も
トリガーみ
ね、
たいなもんなんで。
ありますね。ミシディアの伝承っていうやつで、長老がね、話してくれる、竜の口より生まれし者、天高く舞い上がり、闇と光を掲げ、眠りの地にさらなる約束をもたらさ、みたいなやつ。セシルが持っているというか、セシルがクラスチェンジした時に持っている剣、パラディになった時に持って伝説の剣にも同じことが書いてあるっていう。で、この伝承に従って、魔導戦が復活するっていうやつですね。この竜の口より生まれし者っていう。ミシディアのね、南にある、半島が竜の口みたいになってて、で、それが天高く舞い上がって、月に行って、闇と光を掲げっていうのは、クリスタルの話ですね。で、眠りの地に約束、さらなる約束をもたらさんっていう。これは FF4 でね、最後の方にも、今こそこの予言の成就する時じゃ、みたいな感じになるから、結構まあ覚えてる人も多いんじゃないかと思いますけど。
いやー、でも、なんか予言者ポジがなんかうさんくさいのが、まあ、さっきドラクエイレブンがそれで、まあ予言者がまあキーキャラになってるんですけど、いやもう、なんなんだよ、思わせぶりなことばっかり言いやがってっていうのが、まあ、ドラクエ10のフォステイルっていうプクリボンがいるんですけど、なんかこの意味深なことを言っては、まあそのうちわかるけどね、みたいなことを言ってこう、去っていく。
な
で、
るほ
もう
ど
一
ね。
人ドラクエ10で、まあ未来予知ができるっていうので、アルウェ王妃っていうやっぱりプクリポの子がいて、声がコオロギサトミさんなんですけど、
なるほど。
可愛いアルウェ王妃ちゃん様っていう。でも、まあこの予知能力のせいで相当なこの悲劇になるけれども、未来も救うっていう、その、唯一思わせぶりなこと言ってイライラさせない、かわいそうな悲劇の預言者のアルフェ王妃ちゃん様。かわいいアルフェ王妃ちゃん様。これ、コオロギサトミさんが言うとめっちゃかわいい、ね。かわいいアルフェ王妃ちゃん様だもんっていう、コオロギサトミボイス、ギャーっていう、ね、お兄さんの声が古川敏夫さんっていうね。いやー、たまらん兄弟ですよ。古川敏夫、コオロギサトミの兄弟ですよ。まあ、この予言をめぐっての話っていうのが一つ、キーの、 ストーリーになってるんですけど、ドラケン10の中
な
で。
るほど、なるほど。
はい。もう涙なくしては 語れない予言者の話ですけど。まあでも、死ぬ予言者が、より、なんか、やたら思わせぶりなこと言って生き延びる予言者の方が多いような気もするなぁと思いつつ、あとはドラクエ4の、最初のライアンの時に、その魔物の側の方で、なんか予言のあって、なんか勇者が、魔法を倒す勇者が、生まれつつあるから子供のうちに行って、あれよ、ね、予言で、
そうだね、
魔物の方が予言で出しててっていうのが、わかる、途中でわかるっていうのがありますよね。ライアンの仲間がもうやられてて、最後にライアンにこのことを伝えて、っていうところで。
そ,
その後、そのミネアもそうですよね。なんか、
ね、
勇者様が。
で、なんか、祠で、占ってもらって、で、いずれその、悪を滅ぼす者たちが集って、みたいな感じのを聞いて、で、五章で、実際に勇者が、ミネアと出会った時に、占いはいかがですかみたいな話になって、で、占ってもらうと、その、
予
言と同じことを言って、あ、もしあなたはみたいな。
ね。で、激アツだよ。
うん。その後、カジノに行ってさ、マーニャを見つけて、姉さんやっぱここにいたのでギクみたいな。もう私が占いで稼いでも全部使っちゃうんだから、みたいな。
で最高だよ。
で、その方は、みたいな、探し求めていた勇者様が見つかったのよ、みたいな。じゃあ、これからはこの人に養ってもらいましょう、みたいな。
そうそうそう。最高、なんかその、すごく壮大な、こう、運命の出会いをしたって思わせといて、その、
そうだね。ね、
笑いを持ってくる感じが、めちゃくちゃいいですよね、やっぱり。
いや、もうあれは本当にミネアとマーニャのキャラがはっきりと、ね、出ていていいシーンですね。
そうですよね。すごい重い背景がある二人なのに、全然なんかその、あとその前のその勇者の話が重い。
ああ、まあまあね。
全然そのやっぱ、シンシアみたいになって、でなんか一人ぼっちになっちゃって、みたいなところからの、ね、わーってなるところで、これで運命がわーって思ったら、カジノ会っていうね。
そうだね。確かに。
すごくやっぱ面白いなーっていう。
うん。
でも、あれもね、予言と占いと。
そうだね。
そこら辺でこうワクワクする感じで。うん。
いや、さっきのグルガン族の話しました
けど。はいはいはい、はい。
FF の、ノムリッシュ翻訳というのがありまして。
はい、お、はいはいはいはい。
FF7 以降、まあ、13とかで、ぽい単語に変換してくれるという、ウェブサービスがありまして、で、それで結構変換後にそのグルガン族の男は静かに語ったって出てくるんだけど、まあ、試しにですね、ファミコンキットと少林白地のファミコン名人への道をノムリッシュ翻訳さっきしてみたところですね、このようになりましたのでご紹介します。
おいおい、
クオンの昔、世界に4つの希望が現れた。ファミコンロックと少林白グノーシスの旧式魔導浮遊装置、ソルジャークラスファーストへの道。っていうのが、ファミコンキットと、少林白地のファミコンエッジへの道を、ノムリッシュ翻訳すると、このように。少林白グノーシス。
ハグノーシスでいいじゃんって思ってた。
の旧式魔導遊戯装置、ソルジャークラスファーストへの道。これは、たまにやると面白いですね、このノムリッシュ翻訳ね。
いやー、ノムね。そうだ、先日、ヒットさんがなんかちょっとツイートしてた、ツイートってポストしていた、
はいはい、
ナルニア物語とかのね、瀬田先生風に、いろいろと、翻訳をしてみたらどうだというのを、はいはいはい、ちょっといつかやってもらいたいみたいですね、そのノムリッシュ翻訳みたいな形で。
そうだね、うん。まあ、瀬田定治先生はいろいろ児童文学の、その、翻訳を手掛けていて、
うん、
まあ、ナルニアもそうだし、あと指輪物語とかもそうなんですけど、
はいはい、
非常にこの子供にも伝わりやすい、インパクトのある翻訳でおなじみでして、う
ん
う
ん、ね。
そう、私が好きなのは指輪物語の、
はい、
スティングっていうね、主人公の剣
があ
るんですけど、
はいはいはいはい、
これ、貫き丸っていう翻訳で、おー、なるほどねっていう、貫く、その鋭い剣なんだなっていうのが、あるし、あと、ホビットたちが、こう、敵に切りつけるときに、そう、ホビットたちが住んでる村みたいなとか、そもそもホビット礁っていうね、荘園の礁と書いて、ホビット礁っていう風に翻訳されてて、で、その、ホビットたちが敵に切りかかるときに、ホビット礁の一の太刀っていう もうなんか時代劇かなっていうぐらいの感じのあれがありましてですね、非常に
それもいい
いいです
な。
ね。
私、キャラ名とかも、
ああ、
なんか
そう
ちょっ
だ
と
ね。
セタ風にしたくて、私はナルニアの銀の椅子に出てくる、
うん。
泥足
ドラ
願いもんっ
死に
てい
がい
う、
もんね、はい。
すげえちっちゃい頃から好きなキャラクターなんですけど、名前が泥足願いもん。なんかそういうのをちょっとね、FF のキャラクターとかをね、
そう
無
だ
理や
ね。
りに
そう
こう、
だ
泥
ね。
足願いもん風にしてみたいな
うん。
と、思ってるので、ちょっとなんかね、企画で
そう
やっ
だ
て
ね。
みた
やっ
いんです
て
よ
みま
ね。
すかね。もともとその私が、飛空艇、その、FF シリーズの飛空艇っていうのが、FF3 ぐらいまでかな？ファミコン版の時は、飛空船って言ってたんだよね。空飛ぶ船と書いて飛空船って言ってて、で、なんかそれがすごく、瀬田先生が翻訳しそうな単語だなと思って、っていうのをツイートした、ポストしたんですね。その、なので、飛空艇も今だったら、瀬田先生だったら、雲霧丸とか、白波の雲開き号とか、なんかそんなように翻訳するんじゃないか
ブラックジャック号とかファルコン号と
っていう。
か
そうだね。どんな風に翻訳するんだろうっていう。なので、ちょっとそれを皆さんで
そう。
こう考えて盛り上がってみたいなっていう
ちょっと
ね。
ね、企画でちょっ
そう
と
だ
やってみ
ね。
たいなと思ってるんですけど。
ぜひナルニア国物語か、指輪物語あたりをパラパラって読んでいただくと、すぐ出てきますね、そういうのがね。なので、瀬田先生の翻訳とはどんなものか知りたい場合は、お近くの書店なり、
そうですね。
電子書籍で、ナルニアか指輪物語見ていただければと思います。はい。というところで、いいお時間になりましたので、本編仮でした。はい。エンディングでございます。では、白地さん、告知などお願いします。
はい、白地でございます。私の方は、真打ち昇進襲名披露興行が5月1日からございます。5月1日からは新宿末廣亭の四つ席で、交互で、3人交互で、鳥を取っていきます。5月の2日、5日、8日が、私の主任日でございますので、ぜひぜひ応援に来てくださって、らば、大変に嬉しいなと思っております。
はい。
他の日にも出るんですけど、やっぱ主任日は主任日で、やっぱりちょっとまた雰囲気が違うと思いますので、ぜひ258と覚えていただければと思います。よろしくお願いし
お願いい
ま
たします。そういえば予言ってFF5 の
す。
ゲームボーイアドバンス版に追加ジョブで予言師っていうのがいたなっていう。まあ追加ジョブなんでね、あんまりこう、後々の作品とかでないと出てこないんですけど、これに実際予言っていうアビリティがありまして、なんか何
何
ターン後かに、なんかこう、洪水が起こるとか、噴火が起こるとか、ハリケーンを出すとか、そんな感じのでしたね。
微妙なとこなんですよね。
MP
近いか。
の下一桁で何が出るか決まるみたいな。
なるほど、なるほど。
そんなような感じでしたね。予言ってやって、何ターン後かに、なんかその予言したやつが起こるみたいな感じだったと思う。私もあんまり使わなかった。なんか使いにくかったんで、あんまり使わなかったんだよ
ドラクエ、なんか見抜くみたいな、なんかそういうのありましたよね。なんかやっぱ似たような、ちょっと次のターンの何やるかみたいなのを見るやつ。でもやっぱそういうのって使わないですよね、結局。なん
なん
か。
か、そう、ちょっとね、剣闘士っていうやつはすごい強かったので、物理がよく使ったイメージなんですけど、予言師、ぜひ皆様、指南様の中に、予言師はこう使えっていうのがあったら、ぜひ教
ぜひ
え
と
ていた
も。
だきたいですね。こうすれば予言師を使いこなせるぞみたいな。
ちょっと私あんま使いこなせなかったんで。
おー、はい、そうですよね。うんうんうん、
まあ、
ね、ちょっと
あと敵避けっていう、あの、
はいはいはい、
カウントを減らすっていう、
はいはいはい、
アビリティもある。これはまあいいんですけど
ね。
うん、
ああ、まあちょっと我こそは予言師の方、
ね、ぜひ、
お願いしたいですね。
はい、メッセージお待ちしております。うん、はい。では、というところで、いつものご挨拶で締めたいと思います。ということで、ありが、
太陽ホエールズ。